詩編119編の49節から、64節までのところです。詩編119編は聖書全体の中でも一つの書物としては、まあ、特別に長いですね。普通だったら章と言われるんですが、119編というのは特別に長いものになっていますね。これはそして、このザインとか書いてあるのは何かということです。で、119編の一番最初見てもらったら、括弧して、ありますね。でこれはですね、アレフっていうのは、これはこの1節から8節まで全部最初のこの原子の最初全部アレフ、母音で本来シーンなんですけど、それから始まってるわけなんです。例えば1節だったらこれアッシュレイなんですね。2節もこれアッシュレイになるわけですけど、他の言葉もですね、例えば3節ってアなんとかって決まるんですね。アロアガルなんとかってなんです。で全部アレフっていう文字から始まるんです。で、9節からは、ベートという言葉から始まるんですね。例えば9節はバンメというようにですね、ベートという言葉が始まる。で17節がギメルから始めるわけです。まあ、そういうふうにこのヘブライ語のアルファベットの頭文字からと始まるようになってるんですね。でこのアレフ、ベート、ギメルって何か関連したあれで思い出すと思いますが、これはギリシャ語のアルファ、ベータ、ガンマ、デルタっていうことと語源的につながってって、しかもそれから英語のアルファベットにもいう言葉にもつながってるんですね。アルファベットって何が来てるかって言ったら、それにヘブライ語やギリシャ語のこういう非常に古い語源につながってるわけですね。で今日のところはそういう意味でヘブライ語のアルファベットのザインっていうこの座行の文字ですね、日本語で言うと。でそれがまあずっと、まあ、そういう意味でこう括弧で書いてあるわけです。頭文字が原文で全部ザインならザインでできてあると。57番以降はヘッド、まあ、H に当たるようなですね、そういう言葉から作られたわけです。まあ、それはまあ外的な形式の点ですね。まあ、それはそのぐらいにしておいて、まあ、今日の49編のところから線で見ていきたいと思いますね。あなたのしもべへの御言葉を思い起こしてくださいと。思い起こす、これはザーカルってことですね。ゼコールダーバールで、このザインから確かに始まっているんです。ゼカリアとか言うんですね。ヤーベは覚えてください。ゼカリア、ザカリアと。ゼコールダーバール、言葉を思い起こしてください。まあ、そういうふうにザインから始まっていますが、しもべへの御言葉を思い出してください。でその御言葉をあなたはそれを待ち望ませておられますということありますが、神様の御言葉をですね、人々が待ち望む、御言葉の約束を待ち望むと、そういうふうにさせようとしているというわけです。ちょっとややこしいようなことですけど、英語にはこの分かりやすいですね。Remember your word to your servant. For you have given me hope. You have given me hope. あなたは希望を与えてくれたんだと。あなたの言葉を前にかけてくださった言葉がですね、私にかけてくださった言葉、それは私に希望を与えてくれたと。その希望を与えるような御言葉をあなたがですね、思い起こしてくださいと。 私にあのような約束の言葉をくださったのです、それを思い起こして今それはっきり分かるようにしてくださいと、まあ、そういう意味でですね、御言葉の実現を待ち望むと、まあ、そういう意味で言ってるわけです。でこの御言葉っていうのが具体的にですね、この五節節のところでこの仰せやいう言葉が ありますが、これは神様の言葉、神様の約束なんですよね。だから英語訳で多くプロミスとしています。あなたの御言葉、御言葉は常に約束を持ってるんですけど、 Your promise gives me life、 あなたの約束が私に命を与えてくださるのですと、まあ、そういう端的な訳になっていますよね。だからその御言葉をくださいと、あなたのしもべの御言葉を思い起こしてください、その御言葉の力をですね一層発揮してくださいという意味合いで言ってるわけですが、あなたの仰せ、あなたの言葉は命を得させると、まあ、日本語としてはそういうあれですね、あなたの約束、言葉、仰せっていう言葉は誰も使わない言葉なので、こういう訳語を使われると詩編が何か縁遠いものになりますね。でこの人はですね、この御言葉、この詩編、この119編は全体が御言葉に対する詩ですね、神の言葉に対する。で、いろんな意味での御言葉を、まあ、書いてあるわけです。で、ここではまずその命を得させるっていう。これは対照的なのは、人間の悪意になる言葉は命を奪うという。相手を打ちのめしてしまって、非常に頭で残ると。これは、まあ、誰でもですね、あの時のあんな言葉、非常にひどいことを言われたっていうのは、誰しも大なり小なりあるかと思うんですね、子供の時から今に至るまで。で、これは年がいても何言ってもですね、なんか非常に悪意のある、そういう言葉とか、憎しみの言葉とか、中傷の言葉とかいうのは何か残る、傷になって残る。で、あまりそれがひどいと、なんか立ち上げられないぐらい、あの人にあんなこと言われて、あんなこと言う人なんだとか言われてですね、そういうふうなんと正反対のが神様の御言葉だと。ということで、神の御言葉こそはですね、命を得させるし、苦しみの中でも力を与えるものだという経験が、まあ、ここで言われているわけですね。で、この詩篇119ではそういうふうに、仰せとか、裁きとか、律法とか、いろいろ言い換え、掟とか、全部これ神の言葉の言い換えだけなんですね、命令とか。で、次のところも、傲慢な者は見下すけど、私はあなたの律法、あなたの神の言葉、御言葉から離れないということなんですね。そしてこの52のこれも裁きっていうことを、裁きという言葉を使ってはあるわけなんですけども、これも一種の神の言葉ですね。神の言葉っていうのはずっと耐える、特殊に耐える、壊れないっていう意味で言ってるわけですよね。古くからのあなたの、まあ、御言葉、裁きに関する言葉、そのことを思えばですね、悪いものを必ず裁かれると、まあ、そういう意味のこともありますね。そういう訳と思えば私は慰められると、力づけられると、まあ、そういうことです。で、神の言葉に対し、神の言葉っていうのはこの人にとってですね、力づけられる、あるいは命を得させると、まあ、そういう側面を言った後で、神に逆らう者に対する燃える怒りが捉えるって。で、この燃える怒り、これはもう旧約聖書でよくありますよね。神様の真実や正義に反するもの、意図的にそれを踏みにじるものとしたり、対しては激しい怒りが生まれると。この激しい悪に対する怒りがなければですね、平気で悪も自分もしようと。怒りがない、悪に対する怒りがない人が簡単に悪いことをしてしまうわけです。で、それで、まあ、新約ではもう悪そのものに対する激しい怒りという。だから、神様ご自身が悪を滅ぼすと最終的にそうなりますが、人間的な感情だと思ったら、これはもう、新約聖書的に言ったら非常に違ったことになるわけです。旧約聖書では、こういうふうに人間に対しての怒りっていうことが出てきますけど、新約聖書ではその悪、悪い人間の中にある悪そのものに対する怒りということになっていったわけですね。 で、ここでもその神に逆らうとはすなわち神の言葉を捨て去るものだと、万事がもう神の言葉中心になっているというわけですね。そして、次はこの人の心持ちがありますが、起きて、これも神の言葉ですね。起きてというと非常にきついような感じですね。起きての背いたらどうこうっていうと柔らかみがないような言葉ではありますが、これ要するに神の言葉の言い換えに過ぎないことです。要するに神の言葉を我が歌とする、これぐらい神の言葉は親しいし心に感動を与えるから、まあ、そういう意味で、我が歌となるというんですね。歌っていうのはやはり心に慰めやらですね、励ましやら喜びを与えなければこれ歌にならないですよね。そういうふうに神の言葉自身がこの人に感動を、まあ、引き起こすということですね。神の言葉が我が歌なんだと。で、これはまあ考えてみますと、神の御言葉で自然が作られたと。自然に関してですね、自然が我が歌、これはもうたくさんおるわけですね。どこの世界でもですね、自然の美しさや力強さっていうものでですね、それを歌にするっていうのはこうたくさんあるんですね。その自然現象って何か、この心に、まあ、一種のですね、メロディーハーモニー的なものを呼び起こすものがあるからですね。それで、まあ、そういうように、まあ、ここでも言われているわけですね。神の言葉が我が歌となると、歌、これは歌の元は元の詩なんですけど、神の言葉が感動を起こして、言葉、それ言葉を引き伸ばすって、まあ、歌になるというわけです。歌と詩って、まあ、ほとんど同じことで言ってますよね。だから神の言葉と言うたらですね、なんか縛るようなものだとか、こうしなさい、ああしなさいとか、まあ、そういう道徳的なものだけとこういうふうに思われがちなんですけど、このさっきの五十節の見たら、神の言葉が命を得させるようなですね、豊かなものを持っていると、リフレッシュさせると、そういうものを本当に感じるからこそ神の言葉が元になって我が歌になると、まあ、そういうことですよね。で、本当の神様の言葉は真実や愛や清らかさに満ちているから、だからそういうふうに歌の源泉になるということなんですね。で、そういうふうに自分の心からの賛美の源泉になるからこそ、夜になってもその皆神様ご自身のことを思い起こすと。で、この人はですね、この作った人、これもなんか特別な能力があった人ですよね。こんなに頭の頭までを全部合わせて、しかもこんな長大なことを、神の言葉っていうことだけにテーマを絞って、こういう長大な詩を作るっていうことは、非常に神の言葉に対して豊かなこの感動を持ってた人じゃないと作れなかったんですが、この次の62節にももう一度出てきますね。62節。違反によってあなたの正しい裁き、これも一種の正しい裁き、神様の御言葉の別の表れですね。正しく神様が裁かれると。人間はいろいろ裁くといってもですね、人間の心考えは間違いに満ちておるから、人間が下す言葉やその言葉で裁くですね。言葉と裁きは同じことですね。人を裁く、これも言葉で裁く、言葉は心から出てきますから、だからそういう意味でこの正しい裁き、神様の正しい御言葉、そういうことに全体に感謝を捧げる、夜半に起きて夜中にでも起きてこういう感謝を捧げるっていうんですね。そのぐらい、まあ、ここのところでも 夜になれば皆を唱えるっていう、この夜っていうのが出てくるのは、これも紹介でも何度も言ったように、今の夜と昔の夜は全く違うわけですね。伝統がないということはもう根本的な違いで、まあ、長い長い夜ですね。その長い夜をどうするのかと、仕事をするにしても明かりがなければ仕事はできないわけですね。本もないわけです、明かりもない。 で、そういうことを例えば時代劇でもおそらく全く言わないはずですね。まあ、考えた時代劇っていうのも昔まで見た記憶がほとんどないから、まあ、どういうふうにこんなことはあれしてるか断片的にちょっと見たりすることはありましたが、時代劇とも真っ暗だっていうふうなことほとんど思わないですね。高校と撮影のためのライトを照らしてあるから。本当はもう夜の照明って一体何使ったとほとんどみんな想像しないですよね。江戸時代電気が来るまで人類何千年も要するに夜の照明なかったわけだと思うんですね。それはなかったっていうのは不思議なぐらいですけど、これはもう本当になかったわけですね。油を使うなんていうのは非常に高価なものだから、油なんか燃やしてもらう煙もうもうで汚いというガスが出てですね、油はその燃やしてもらうとすぐなくなる、まあ、そういう意味でそこでですね夜の時間は一体何してたのかということになりますね。もう存在することないわけです。でそこでこういう特に神様に触れた人はですね、その夜も神様に対する祈り礼拝交わりの時間であったということが分かるんですね。だから霊的な人は一層霊的になったと。イエス・キリストも 夜中夜通し祈ったということがあります。一番の関心だからこういう夜であってもこういうのを思い起こすということなんですね。朝起きてパッと何を思い出すか、その人の心の中が非常に純化されるに従ってそれが違ってくるというふうにも言っていることがありますが、もやもやしとったらもやもやしたものしか思い起こさないと。夜中でもそうですね。精神的に低い状態、非常に疲れた、何も同じ爽やかなことを思い出さないわけです。こういうふうに夜中であっても夕方になっても、まず目覚めたら神様のこととかですね、夕方になって夜になっても神様のことを思うという、まあ、それぐらい御言葉にの、そのリフレッシュする、あるいは命を与える力が強くこの人には体験されていたということがわかります。で御言葉に今度は従う守るという側面も最後に付け加えているんですね。55と56で、守るための力も与えられると。でそちらを言ったら必ず祝福があるのも分かっているから、やはりこの命令も立法もないですけど神様の言葉に守り従うというそういうことが自然に今出てくるとですね、まずこういう力を与えられるからそういうふうになる。で次のヘイトの部分ですね、57節からのところ、今度はですね、死は私に与えられる分である、分やいう表現もまあちょっと非常に分かりにくい表現ですね。今日では、まあ、英語ではポーションですね、分け前というか、でもっと分かりやすく言えば神様がですね、私たちの持ち分としてですね、いわば所有物のようにしてくれるというわけです。死は私の所有物です。まあ、そういうことですね、平たく言えば。神様が私の持ち物なんです。神様は持ち物だというようなことは、普通はとても想像もつかないような表現です。まあこの人はそういうふうに、実際に、この表現時々旧約聖書出てきますよね。土地が与えられるというところがありますね。カナンの土地与えられてます。でそれでこの分ということが出てきたり、資業、後継ぎの継ぐという意味で資業と言われたりしますが、何もそういう持ち分はなくてもですね、神様が私の持ち分として与えると、そういう見方が旧約聖書からあるわけです。だから一番良い持ち分というのは、これは神様ご自身を私たちの持ち分としてもらうことなんですね。そういう人は他のものがみんななくなっても十分豊かに満足ができると。The Lord is my portion という訳がまあ多いわけですね。 そういうふうに、まあ、ポーションというのは分け前、分配されたものとかですね、そういうものを言うわけなんですけど、だから、このところ分かりやすい英語訳を、分かりやすくした英語訳はですね、現代の一番普通に使っている言葉で言ったらどうかと。その英語訳では、まあ、Lord, you are mine と端的に訳して、簡単をする。Lord, my Lord, you are mine と。あなたは私のものなんですと。この本は私のものと。This is mine と。それをよく言いますけどね。例えば、このお菓子は私のものだとか、この本は私のものだと。言うと、神様、my Lord, you are mine だとか言うよと。普通はちょっとこんなこと言わないわけですけど、まあ、これを現代で言ったら、分かりやすく言えばそういう表現を確かに持っているんですね。私は私に与えた分ですというのは、なんとなくピンとこないような言い方ですけど、そういう一番読むのが与えられているという実感をこういう形で表現しているというんですね。だからそういうのになると神様が作った自然も、あ、これは私のもんだと、あたかも私のためにして作られたように感じられてくるんですね。綺麗な夕焼けを見ても花を見てもですね、あ、これも私のもんだと、私に何か作ってくれたような気がしてくると、そういう実感をまあ持ってくるわけですね。だから世界は私のためにっていう歌があったなんかあったかもしれませんが、ああいうことを持ったらルターがそれを言ってるんですね。世界はあたかも私のために神様が作ってくださってると、それはこういうふうに、神様は私の分だと。はい、ロード、マイロード、いわ、マインという気持ちになればですね、ほら、神様を作った、まあ、これも私のもんだと。私のためになんかそう作ってくれてるというふうに不思議と感じるというんですね。まあ、それは、まあ、非常に愛情深いお母さんがおってですね、ああ、このお母さん、私も僕のお母さん、僕のもんだって。このお母さん作ってもらったものもですね、ああ、これも僕のもんだと。お母さんがしてくれたために僕のもんだっていうような気持ちですよね。まあ、そういうふうに、この主が与えられた分ですという、こういう言い方ですね。You are mine。そういうふうに、実感できれば本当にいいことだと思うんですね。で、この区切りではですね、今度は何らかの自分がですね、罪を犯すということは当然あり得るわけです。そういうことでですね、御顔を和らぐのを待つっていうのは、それをもうそのままだったら裁かれてしまうのでですね、憐れんでください、御顔を和らぐのを待っていますと。あなたの憐れみも待ち望んでいますと、まあ、そういったことがここでは出てくるわけですね。で、自分の道、この罪が当然誰でもあるので、立ち返ってあなたの定めの方に歩もうと足を向けますと、まあ、そういうことが絶えず神様をしっかり持っていったら、そういう立ち返るということ、憐れみということへも待ち望むように立ち返ることができると、まあ、そういうようなことが言われていますね。で、それから、さっきの詩でも、神を否定する者が自分を見下したり、攻撃的になってくるということですが、ここの61節でも、それに似たことありますね。神に逆らう者なおが絡め取ろうとする。こういうこともよくあることですね。この社会主義家って実際に言ったら、神やらおるもんかっていう人が何か信仰を持ってたら、何か絡めたろうとしてですね、絡んできて、倒してやろうとする。まあ、イエス様は実際に本当に絡めとってですね、ああいうふうにひどい目に遭わされて死なれたわけですけど、まあ、そういうふうに何か、とにかくそういうのがどこの世界でもずっとあり続けたわけですね。江戸時代も幕府そのものがキリスト教でも全部絡めとって抹殺しようとまでしたわけです。そういう悪の攻撃のただ中にあっても、あなたの御言葉を忘れないと、まあ、そういうことですね。で、このさっきのところ、夜半に起きてと、この夜っていうのはさっきも言いましたように、この信仰の深さっていうもの、夜の時間っていうのも確かに非常に祈りに使ったということがよくわかるんですけど、ちょっとこの詩編ではですね、もっと前に、これもずっと前にやりました42編というところを見たらですね、 876ページ42編の9節です。ですね、ここに、42編の9節には、昼は主は、慈しみを送ってくださるし、夜は主の歌が私と共にある、そしてまた命の神の祈りもあると。さっきと同じですね。夜にもう眠たいわと言ってですね、あるいはもうもやもやした気持ちで戻っているんじゃなくて、夜に主の歌を私と共にあったり、祈りがここでも豊かに溢れてくるというような、こういう境地に導かれた人もここにもちろんおったわけですよね。それからもう一つ同じ詩編で63編の7、詩編の63編の7でも、床につく時にも皆を唱え、あなたへの祈りを口ずさんで祈りつつ夜を過ごすのですと。これは今日の詩編の作者とよく似た状態ですね。床につく時の皆を唱えるというか、皆を神様を思い出してるんですね。祈りによって夜を過ごすのですって。他にもありますが、まあ、そういったふうに何もすることのできなかった夜にも神様との交わりにこのようにしばしば当てた、そういう人たちが非常に古い時代からおったということです。また最後の段落元のところありますが、主よ、この地はあなたの慈しみに満ちているとというような表現があります。慈しみに満ちてるというふうなことは、こういうことを本当に心から慈しみに満ちてるというふうなことは、とてもですね、現代の状況とか昔でも飢饉も災害も病気も、もういつの時代でもそういうことを満ちてるんですよね。食べ物すらない時代はいつでもあった。でもこういうことがですね、本当に実感として言えたっていうことは本当に不思議なこと、素晴らしいことですね。この全地は神様の慈しみに満ちてると、もうほとんどの人は一体どこに慈しみを満ちてるのかと、いやもう災い悪が満ちとるじゃないかというね、新聞とかテレビ見てももうこんなばっかりしか報道しないから、そういう感じがすると思いますが、そこにですね、この啓示っていうものが開かれるっていうことですね。もともとベールが閉ざされて、ベールによって閉ざされているものがそれは取り去られて見える。だからこの世の現象を見ても見てもますます良くないものがいっぱい見てくるけど、そこから全く別の神様の世界が開かれたら、あ、この地が愛尽くして満ちているのが分かると、そういうことであってですね、これは啓示、神様によって霊的な世界が開かれない限りは、どんなに調べても調べても混乱や複雑な問題や解決の問題がますます分かってくるんですね。知れば知ろうと、この地上の世界をどんなに詳しく調べても、インターネットの情報をしてもですね、神様の慈しみが満ちているということは調べても調べてもとても出てこないはずですね。非常に膨大なアクセスを誇っているような、大概いかわしいとかいろんな良くないものなはずですね。昔からそうですけど、私たち新聞でも良くない週刊誌の一番よくないような堀越筆を書いたりすると売れるということがありますが、 まあ、そういうことでもですね、知っても知ってもですね、慈しみっていうものは神の愛、神の真実というものはインターネットから掘り出したってなかなか掘り出せないところがありますが、そういうふうにですね、この世の知識っていうものからはなかなかこの人は慈しみしていると本当に思えないのに、神様に一度高められて深められると確かにこういう実感を持てるということなんですね。でそういう持ったからこの人は本当に深いところを言ってるんだということが何かしら感じられてきた。人間が高く引き上げられたらどんなとこまで、こう開かれていくのかと、悪に満ちた混乱に病気に満ちた世の中でありながら不思議と慈しみを満ちてるというふうにこう言えるというんですね。これはずっと前に学んだところにありましたよね。詩編の33編、33編の5節にあった言葉なんです。詩編33編の5節、863ページですね。ここでも4節から読めば、主の御言葉を正しく、御業はすべて真実だと、主の恵みの業と裁き、これはちょっとこの訳この時も言ったと思いますが、この恵みの業と訳されている言葉はこれは正義という言葉で、ほとんど全部、サディキーム、ライチェスネスですね。これはなんてサディキームというのは正義の人のことですね。で、この正義というのはセダーカーって言うんですね。発音ちょっとしましたが、だからこれは英語では righteousness and justice なんですね。ですから要するに神様は正義を愛すと、正義に基づく裁きを愛するということで、そして全地は主の慈しみで満ちていると、まあ、ここでもそういうことがですね、詩編の33編によっても言われているということがわかります。で、こういったことのために新約聖書の表現はですね、新しく主にあって新しく作られると、身を全てが新しいということがあります。そういうふうに主によって新しく私たちがされるほどですね、この古びた世界、汚れた世界のただ中に、あ、みんな新しくなったんだと、そういう、まあ、霊的な実感を実際に与えてくれるということなんですね。そういう中からこういう言葉が出てくるわけですよね。今の言葉もだから最後に一箇所だけ言葉ですね。慈しみで満ちてやるっていう、そういう不思議な実感、感動っていうものはパウロの表現に通じるわけなんですね。これはどこにあったかというと、新約聖書の第二コリントの 5-17 っていうところです。第二コリントの5章17、だからキリストと結ばれる、キリストにあるもの、原文の表現で in Christ ですね、 キリストとある、キリストにあるものは誰でも新しく創造されたものだと。これは、少し前の、今日の御言葉に書いたと思います。それは新しい創造だと。カイネクディシスと。The new creation って名詞なんですね。If anyone is in Christ, he is a new creation。ですね、ここの原文の表現もこれに近いわけです。キリストと結ばれると新教では増やしたんですが、これ、in ですね、ギリシャ語で。英語では in。If anyone is in Christ, キリストにあるならば、he is a new creation。もうすでに彼は新しい創造物になったんです。だから古いものは過ぎ去って、みんな新しいものを生じて、新しいものとして見えるというわけです。そういうふうに、神の霊によって新しくされるとですね、これまで見えなかったもんやと。だから神様の慈しみが見えなくて、悲哀と暗さだわけだったのが、あ、神の慈しみもあれはあちらこちら見えるというんですね。そういう実感が、まあ、旧約聖書からこういうふうにですね、満ちているっていう、この驚くべき体験が言われているわけですね。新約聖書のことは、その邦画のようなものが旧約聖書でもいろんなところで確かに見られるわけです。だから突然新約から始まったということも他にもありますが、この邦画、流れの潜在的なものとほど流れてきているんですね。それでキリストによってパッとこう全開したというかですね、花が開いたという形になっているんですね。究極的な花が開いている。もうそれ以上最高の境地まで示されたから、進歩、そこから先の進歩やない、むしろそこに立ち返らないといけないということになったんですね、この歴史。旧約聖書はキリストを出る前は、絶えず旧約聖書はキリスト、完全なその方で現れるということを絶えず指し示している。もういわゆる完全なピークだから、それ以上のことはないのでね。で、キリスト以降の人は絶えず私たち本当に革新的なことだろうと思ったらキリストに立ち返ると、あるいはキリストに結ばれると。そうすることが最も革新的な人がそこから生まれてきたんですね。芸術でもいろんな分野でも、産業でも、科学的なものでもそうだったわけです。はい、それでは今日のところは、ここまでにしておきます。